愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人のうちに主イエスキリストからの恵みと平和とがありますようお祈りをいたします。太閤節の印としてきましたアドベントのキャンドル、今日は4本目のろうそくが灯っています。この週私たちは主のご降誕を祝う聖なる夜、私たちの通常の言葉で言うならばクリスマスイブを迎えます。流行る気持ちを抑えてこの聖なる夜に灯される5本目のろうそく、白い降誕のろうそくと呼ばれるこのろうそくの灯される時まで、私たちはもうしばらく備えの時を歩もうとしています。とはいえ教会の飾り付け、1階のお部屋などを皆さんご覧くださっている方も多いと思いますが、すでにご降誕の祝いそのものの装いになってきています。子どもたちとは今日午後一足早く子どもクリスマスという形で降誕の祝いを始めようとしてもいます。子どもたちとその準備もしてきました。そして子どもクリスマスではまさに降誕の祝いをいたします。そこではメリークリスマス、クリスマスおめでとうという挨拶も交わされるでしょう。もっとも第一礼拝で一緒に御言葉を聞いた子どもたちに問いかけましたら、ちょっとそれはまだ早いと叱られましたが、少しばかりせっかちなのは子どもたちではなく牧師の方かもしれません。慌てんぼうのサンタクロースという歌がありますけれども、世の中のどこよりも教会の方が早くにそのことを取り組む、クリスマスの祝いを始めてしまうという最後の最後でフライングが起こっているようですけれども、それはそれで良いのではないかとも思います。何よりも今日私たちは福音書を聞きました。クリスマスの天使、クリスマスの天使が今日福音書の中から早くも挨拶をしてくれていました。おめでとうと。このクリスマスの天使の名はガブリエルと言います。この天使ガブリエルが巫女の母となるマリアにおめでとうそう挨拶しました。それはしかし幼子が生まれるよりも1年近く前のことです。なんとも気の早いことではないでしょうか。けれどもこれが世界で最初に交わされたクリスマスおめでとうの挨拶なのかもしれません。おめでとう恵まれた皆さん、あなたにも神の御子がお生まれになられます。私たちはそのように挨拶を交わしながらこの週降誕の祝いへと進み入りたいと思うのです。今日の午後に開く子どもクリスマス、今年も例年の通りでありますが第一部として降誕劇の礼拝をいたします。子どもたちとはページェントというカタカナで呼んでいますが、漢字で書くならば降誕劇礼拝です。降誕の物語を告げる聖書の朗読、そしてキャロルの賛美、これをたくさん綴りながら礼拝に出席される方、参列者には登場人物を想像させる衣装を着てもらえます。そして象徴的な動きで物語の出来事を視覚的にも分かち合う、これが降誕劇礼拝です。このような礼拝の形式は教会の歴史の中で随分古くから行われてきたものだと言います。村を挙げてそのようなことをする、イースターの受難劇も有名ですが、降誕劇をする、そういう習慣のところも今でもあるようです。とはいえ近年はもっぱらこの降誕劇礼拝、大人のものというよりは子どもたちのための祝いの中に置かれてきました。 皆さんの中には子供時代に教会に通う経験をされた方もあれば、成人してから教会に通うようになられた方もあるでしょう。子供時代に教会に通う経験をしていれば、大抵この高端劇礼拝というものを見たり演じたりする機会があると思います。私自身も育った教会で随分そういうものを触れてきました。自分自身がそこで何をしたのか、断片的にしか実は記憶しておりませんけれども、間違いなくそのような機会を毎年与えられていました。子供の時から通っていれば当然のように経験するこの高端劇の礼拝けれども、成人してから大人になってから教会に通うようになられた方の中には、この高端劇の礼拝を見る機会がなかなかないという方も案外多くいらっしゃるようです。いろいろな方とお話をしていると、高端劇の礼拝です、どうぞおいでください、ページェントです、どうぞ一緒に参加してくださいって言っても、それ何するのというふうに問い返される方が案外多くいらっしゃいます。もちろんそのような方たち、高端劇の礼拝というような形式自体をあまり好まないという方もあるかもしれません。高端劇の出来事、その物語の出来事を想像するというのならば、皆さんのお宅にもあるかもしれません。高端の出来事の人形のセット、クリッペとかクリブなどと呼ばれるそのようなセットがあります。大きな教会ではこれを実物大で礼拝堂に飾ったりするところもあるようですが、そのようなものでなくても家庭用のものがたくさん売られていますから、多くの家庭でそれをこの時期には飾るということがあるでしょう。教会にもそのようなものがあったら良いなと思って何年も経っておりましたけれども、今年教会のある方がご自宅にあるものを教会にお持ちくださいました。ご自宅では飾らないから、もう飾らないからということでお持ちくださったようです。それを玄関のところに、玄関の鐘の上に飾っていますので、お気づきになられた方もあるでしょう。実によくできています。聖書の物語を、高端の物語を一度でも聞いたことがある方であれば、そのクリッペ、高端の人形セットを見るだけで、あの場面、この場面を想像していただけるに違いありません。良い伝統、私はそのように思います。ご自宅に余裕があるならば、この季節、皆が集まる部屋、今にこのクリッペを飾るということ、私たちの思いを今、高端の出来事に向ける上で、良いことに違いない。そのような良い気の利いたものがある時代ですから、あるいは皆さんの中には、いえ私は高端劇の礼拝を見たり参加したりするより、この小さなクリッペを手元に置いておくので十分だ、そのように思われる方もあるかもしれません。それもそれで一理あることであろうかと思いますけれども、それでもなお皆さんに毎年お勧めするのは、子どもたちが中心になって準備される子どもクリスマスの中で行われる高端劇の礼拝、ペジェント礼拝に大人の皆さんもぜひ参加していただきたいということです。そこで皆さんは必ずや一つの特別なものを見ることになるはずです。クリスマスの天使です。いいえ、クリスマスの天使を皆さんにはそこで見出していただきたい、そのように思って皆さんを高端劇の礼拝へとお誘いするのです。その天使はどのような天使でしょうか。あ、子供たちが演ずるならば可愛らしいものだろう、愛らしいものだろう、そういうものならばちょっと見ても良いか、そのように思われるかもしれませんが、最近は子供が少ないのです。大人が随分混じっています。その意味では皆さんの目にはさほど可愛らしくは映らないかもしれません。そのようなものを期待しておいでになるならば期待外れと思われるかもしれない。もちろん幾人かは、おそらく半分ぐらいは いやもう少しいるでしょうか、子どもたちです。子どもたちも太閤節アドベントに入ってからはこの礼拝のための備えをしていきました。古丹劇の礼拝、子どもたちの中にも今年初めてそういう子どもたちがあります。そのような子どもたちのために太閤節の4週間備えを重ねてきました。とは言ってもそれは演技の練習をさせるというようなものではありません。当日中に参加する子どもも含めて高端劇の礼拝は演ずるためになされるのではないのです。演技を見せるためになされるのではないのです。時にはその動作をどうしたらよいのかわからなくなって途中で戸惑ってしまったりすることもあります。右往左往したりすることもあるかもしれません。しかしそのようにして子どもたちは聖書の朗読とキャロルの賛美の中で古丹の物語の出来事の中へと立たされていきます。その一人一人こそ神から使わされた天使たちなのです。私たちの教会に神が使わせてくださった天使たちなのです。巫女の御降誕を祝うために確かにこの天使たちは使わされてきています。そしてこの天使たちはあのガブリエルと同じように歌うでしょう。おめでとうと私たちに御降誕の祝いの近いことを告げて、この天使たちはおめでとうと私たちに挨拶してくれることでしょう。そのような機会が目の前にあるのです。そのことを知って皆さんがそれに加わってくださるのであれば、ぜひそのクリスマスの天使たちの告げる挨拶を受けていただきたい。そしてそれに応えていただきたい。礼拝に加わって。その時皆さんはきっとあの天使ガブリエル、今日朗読された福音書の中で天使ガブリエルがマリアに告げたあの言葉の意味を一つ深く知るようになるに違いありません。恵まれた方、主があなたと共におられる。天使ガブリエルは先週の日曜日の福音書、あのザカリアという人、洗礼者ヨハネの父親になったザカリアです。あのザカリアのもとにもやってきて自ら名乗っていました。私はガブリエル、神の前に立つものだと。天使は神の前に立つものです。神から使わされた天使たちは神の前に立つものです。逆も真なり、神の前に立つ者たちは神から使わされた天使たちです。彼らが共にいてくれるので私たちは共にあるということの真髄を知るようにされるのです。天使と共にあること、天使を使わせてくださった主なる神と共にあることを知るようにされるのです。巫女イエス様を産むことになったマリアには、神の使わせてくださった天使ガブリエルの存在が必要でした。考えてみてください。たとえガブリエルが現れなくても、あるいはその存在にマリアが気づかなくても、マリアは身ごもって男の子を産むことになったかもしれません。けれども、もしもマリアの前にガブリエルが現れなかったならば、その存在に気づかなかったならば、マリアは自分の身に起ころうとしていたことを理解できなかったかもしれないのです。それは恐ろしいことです。マリアが理解しなかったならば、生まれてくる男の子が 聖なるもの、神の子として知られるようになることはなかったかもしれないのですから、私たちにも皆ガブリエルの存在が必要です。クリスマスの天使が必要です。その天使は何か宗教画に描かれるような気高い羽の生えた存在、そのような姿をしているものではないかもしれません。いや、おそらくそうではないでしょう。可愛らしくさえない。しかしそれが何か問題でしょうか。大切なことはマリアが聞いたように、私たちのうちに宿らされる存在が何であるのかをその天使を通して知るようにされることです。恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。そう天使に告げられてマリアは確かに戸惑いました。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのにと。そうです、マリアはまだ知らなかったのです。知らないことがあると自覚していたのです。自分のうちに命が宿る前に自分には知っておくべきことがあるけれども、自分はまだ知らない。そうマリアは考え、ガブリエルに言いました。私たちもそう考えていたのではないでしょうか。今もそう考えているのではないでしょうか。私たちのうちに尊い神様からの命が宿ってくださるというのであるならば、それにふさわしい自分であるために自分が知っておくべきことがあるのではないかと。それでもガブリエルは告げるでしょう。マリアに告げたように、聖霊があなたに下り、意図高き方があなたを包むと。あなたは知らないというが、聖霊はあなたに下る。そして意図高き方があなたを包むと。そう、神にできないことは何一つないからです。あなたに宿り、生まれるのは、聖なるもの、神の子と呼ばれるものだ。マリアはそれを聞き流すこともできたでしょう。否定することもできたでしょう。けれども、そうしませんでした。お言葉通り、好みになりますようにと。天使の告げる言葉を心に留めたのです。マリアのうちに宿る命の存在が何であるのか。そのことを告げる天使の言葉を心に留めたのです。自分のうちに宿る命、そこにマリアは目を向け、その命が生まれ出てくる時を待ち続けました。マリアのもとに来たクリスマスの天使は皆さんのもとにも来ています。神から使わされてきました。彼らの挨拶を受けましょう。そして挨拶を返しましょう。神が宿らせてくださる命の光を私たち一人一人のうちに見つめましょう。私たちの見えるところに、私たちの手の上に、その今宿った命の光が現れてくる。それは間もなく、それは聖なるもの、神の子と呼ばれるものです。それがあなたのうちに宿っているものの真実です。私たちのクリスマスの天使が、私たちと共に神の前に立ち、そう告げてくれるでしょう。祈ります。天の父、私とも、御子の お宿りくださいます。降誕の出来事の不思議へとお導きくださり、この週ご降誕の祝いの時へと歩みを進ませてくださること感謝いたします。主よ、どうぞ私どものうちに共に立つ天使らを伴わせてくださいますように、私どものうちにお宿りくださる神の子の秘密を私どもが悟ることができますように、祝いの時へと私どもだけでなく全てのものが招かれ導かれてくることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。